はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前12時41分かなっていう感じでございますよ。多分合ってる。2月24日、水曜日になっておりますが、2月23日火曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、お気づきの通りですね、僕まだ帰りの車中でございます。ちょうどですね、今北見でね、給油してからですね299キロ走ってきましてですね、たった今ね、友達を送ってですね、自分の家にこれから帰るところでございます。15分ぐらいは多分運転するんだろうなっていう感じなんでね、こうやって道中なかなかね、面白いことがいろいろあったんですけども、まあその話はそんなにね、まあ面白いことって言ってもとにかくね、最後僕ツイートしたのがどこだったかな、あれだ、早雲峡だね。早雲峡でこれから帰りますみたいなね、そういう話のところでツイートを終えたんだと思う。何のことかわからない方はですね、僕のツイッターをちょっと漁っていただけると助かるんですけど、とにかく今日は僕一日ですね、北見へ行って帰ってくるという、往復600キロの日帰りの旅をですね、観光しておったわけでございますよ。なかなか面白くてですね、北見に行くまでに、吹雪通行止めとかでね、事故通行止めとかでね、2回高速を降ろされましてですね。おかげでなんか1時間ぐらい押してですね。で、着いたと思ったら、目的の焼肉屋さんがですね、6時から開店でございましてですね、6時かっつって1時間ぐらい時間を潰したりとかですね。で、帰りに欲張って温泉行ったんですよ。温根湯温泉っていうところ行ったんですけど、温根湯温泉がめちゃくちゃ良くてですね、本当にね、久々に道東とか、まあ道東というかそのオホーツクの温泉に入って本当にね、心が洗われました。温泉の匂いやっぱりいいですね。日本の原風景というかね、本当に雰囲気もいい温泉でしたね。皆さん僕のツイッター見てみてください。温根湯ホテル、本当にいいホテルでした。多分宿泊今やってんのかな、わかんないですけど、日帰りだけはやってるんでね、絶対行ってみてほしいなというところで、チャンスがある人はね、本当に行ってみていただけたらなというふうに思います。で、帰りはですね、本当順調にね、御根湯出た後も早雲峡峠を越えて、石北峠という峠を越えてですね、順調に早雲峡まで抜けまして、旭川のね、奥座敷ですね、早雲峡という温泉峡を抜けてですね、氷瀑祭りのね、門が閉まるのを横目にずーっと走ってきたわけですけれどもですね、なんと途中でまた猛吹雪にね、岩見沢あたりからものすごい吹雪でね、100メーター先が見えないというね、高速道路なのに50キロで走っちゃうっていう、そういうね、状況でした。まあ面白かったですよ。スリルに溢れておりました。で、帰ってきたら帰ってきたらですね、札幌は出るときはね、全然普通に道路乾いてたのに、帰ってきたけどツンツルてんで、もうなんかスケートリンクみたいになってるんですよ、今。だからほんとね、ブレーキ一つかけるのにも結構慎重に今かけてるところです。というわけでですね、まあその辺は今だいたい説明した、ひとしきりね、説明したっきりなんで、本当に焼肉屋さんもね、美味しかったし、メドンの紹介もできたし、良かったなというふうな感じでございます。今日ファイターズはですね、まあ突然話題が変わりますけれども、ファイターズ今日ですね、練習試合、楽天さんとやって 2-0 で負けました。収穫の多い試合でしたね、本当にね。エラー絡みでね、点が取られたりとかいうところ、立野くんはね、ちょっとこう、まだ、なんだろうな、岩本さんがいいことをおっしゃっていて、まあ、最初の失点ね、したのが立野くんなんですけど、2イニング目の立野くんね、ちょっとこう、ボール、バントでね、揺さぶられて、ボール取りに行くときにずっこけたりしてね、ちょっとこう、あの辺のね、ずっこけた後も別に無理して、投げる必要とかもなかったんですけども、まあその辺も含めてのね、緊急対応ですよね。岩本さんが言ってたのは、すべてのことをきれいにちょっとやろうとね、しすぎたというような話をおっしゃってました。立野くんも別にその経験がないわけじゃないと思うんですよ。ドラニーですし、その社会人の経験もありますから、ただ、やっぱりこう、自分の置かれてる状況っていうのもよく分かってますし、ここまでそれほどね、顕著な結果を残してないっていうのも分かってますから、ただやっぱり僕が普段言ってるように、何が大事かっていうと、その自分のいいところを、強みをね、自分のストロングポイントをまずしっかり押し出していくっていうことが大事なんだよと。で、首脳陣にそれが伝われば、そこで、そこを起点にちゃんと起用はしてくれるんですよ。 だからのね、J 野村くんが本当その顕著な例だと思うんです。バッティングとにかくあの勝負強いよとかインコースのさばきが強いよっていうのが分かれば、多少エラーがあろうが何があろうがちゃんと起用のチャンスはくれるんですよね。うん。で、樋口くんだってそうだったでしょ。2軍で、育成選手でめちゃくちゃ打って、バットすげえぜってところを見せたから、ちゃんとピックアップしてもらえて、で、今回もキャンプにしっかり参加させてもらって、で、試合でも使ってもらってると。で、ホームランも打ってると。だから、樋口くんなんか本当に順調にステップ踏んできてると思いますよ。あとは率をどうやって上げていくかっていうところだと思いますし。うん。だからそういった中で、課題の見えた選手もたくさんいましたよね。だから、まあ、いい当たりを飛ばしている選手もいれば、実際こう、なんか、中身はいい、中身というか、結果はいいけど、中身がなかなかちょっとうまく、あずましくないなっていうのは、金子千尋なんかそうでしたね。結果無失点ではありましたが、やっぱ決め球とおぼしき球っていうのが、ちょっと決まっていない。フォークとか、チェンジアップなんか縦割りのスライダーなんかわからないですけど、その辺もちょっと落ちきってないっていうところで、結構カウントを悪くしてね、球数を多めに使ってしまいましたが、まあ、彼の場合は、そもそもその、彼も、後のね、インタビューで言っていた通り、まあ、バッターに向かって投げるっていうのも今回初だったんですよね、このキャンプで。だから、全然調整段階としたら本当に逆にうまくいったぐらいのもんなんですよ。中身はそんなに良くなかったけれども、しっかり無失点でいけたっていうのはすごいいいことだったんですよね。うん。で、やっぱり練習試合ですから、いろんなことを試してたと思うんです。あんなにこう、盗塁で死んで何なんだとか、ね、いろんなこと多分突っ込まれる方いらっしゃると思うんですけど、今日盗塁とか、ジェームスのね、牽制士とかっていうのは、あれはもう多分チームの決め事として、いつもよりも、反則長か、わかんない、一歩かな、かぐらい、アンツーカーから出てみようとか、そういうことを多分やってたはずですよ。で、いけるようだ、それでいけそうっていう時は行きなさいというような指示が出てたはずです。だから普段、盗塁しないような選手もしてたでしょ。ポンスケとかっていうのも、去年も本当に数えるほどしか盗塁してないのに、今日練習試合で盗塁をしてたりしてますし、あとはその、野村くんも、相当普段よりも前で、なんだ、離塁してね、ずっとこう、伺ってというかね、そういう動き見せてましたし、だからあの辺見ても、明らかにこう、調整というか、チャレンジをしに行ってるんですよね。だから何か意図がっていうか、その、普段と違うことをきっちりやることによって、普段何やってるかっていうのを明確にしていくっていう作業が多分行われていたはずなんですよ、僕の見た目ではね。だからそういったところで、目的のある行動をしっかりとっていって、で、まあ、結果、今回負けてしまったと。もちろんそういう風に練習をしていく中で、勝っていくってことも一つ練習にはなるんで、間違いないんですけど、ただ、だからといって、あれがダメだった、これがダメだったっていうよりか、まず今やってることを一つこう、明確に肯定した上で、じゃあ次どうすればいいかっていうのを考えていく。そういうチームでありたいですよね。うん。でそういう意味では、非常に今日の試合っていうのは学ぶべきことも多かったし、っていうか今まで割と勝ってましたからね。そういうことをやりながら、実験的なことをやりながらも打って勝ってた中で、割とこう今回は、相手もいいピッチャー出してきてね、しっかりこう繋げていきましたし、こっちもその攻撃面でのいろんな実験っていうのがね、いい感じで、進んでいきましたし、ヒットだって出てたでしょ、だってね。ただやっぱりこう課題として挙げられるのは、ヒットに関しては本当にまあ、長打が足りないですよね。毎度言ってますけれども、今回もチャンスらしいチャンスになったのって、その長打の時がやっぱり一番だったと思うんです。特にその杉谷の三塁打とかもそうですけど、ああいうシーンっていうのはやっぱりこうね、なんとかして打ってほしいもんですよね。樋口くんの結果ツーベースとかもそうですけど、樋口くんのツーベースなんかは特に本当だったら、あの後ろにいる子たちは長打をね、もう一本ツーベースでいい、ツーベース狙いのバッティングでいいから打って1点欲しかったところだと思うんです。ただそれができなかったのはなんでなのか、どうしてなのかっていったところは突き詰めていく必要がある。あれだけのメンツ集めたわけですからね。樋口くんの後ね、 J がいて、横尾くんがいて、清宮がいてっていうところでポンポンポンと猛対していったっていうのは、じゃあなんでですかっていう話なんですよね。だからそういったところがまだまだ足りてないところですよね。で、杉谷の後は、まあ、宇佐美なんでね、仕方がない。その、宇佐美にそんな確実で手話なバッティングっていうのは求められるべくもないんですけど、もうツーアウトでしたしね。ただ、やっぱりその、あそこで一本出るか出ないかっていうのは、首脳陣の印象が全く違いますよね。ただ、それは別に気が緩んでるとかではなくて、その打席どういう風な意図で入って、どういう風に使いましたかっ っていう、その振り返りは多分なされているはず。で、あの場面で一体何をすべきでしたか。当然その宇佐美に関してはヒットを打つべきでしたから、どういうふうにそこのヒットを打つイメージはどういうふうに持っていましたかとか、あとはそのね、まあ、横尾くんとかもそう。何のために上がってきましたか？どういう風にバッティングするつもりでしたか？どういうイメージで待ってましたか？っていうのは、もう一回その、反芻して咀嚼していくっていう必要はあるかなというような気がしますよね。うん。ピッチャー陣に関しては、本当にその、福田くんもね、球はすごく良かったんですよ。で、一人二人とピシャピシャって抑えていったんですけれども、やっぱその、野村のね、ガオラを見ていた方は、よくわかってると思うんですけど、ロングヒット打たれたんですけど、ロングヒットの打たれ方が、非常にちょっと野村の守り方がね、ピッチャーからしたら、そこは抜かれちゃいけないでしょって言ったところを抜かれているっていうところがあったので、そこはちょっと、福田君を攻めるのはここかなっていうシーンでは実はあったんですよ。あのロングヒット1本っていうのは。どういうことかっていうと、ちょっと時間もないんでザクッといきますけど、とにかく三塁線を占めていたはずなのに、横飛びで抑えれるはずの三塁線を抜かれたんですよね。うん。で、そっち側だけは絶対ダメなんですよ。三遊間は最悪転がされてもいいけど、三塁線は絶対にロングヒットになってしまうので、それだけはやられちゃいけないって言ったところでやられてしまった。だからまだまだ彼は守備に難があるけれども、じゃあなんで使ってもらってるんですかって言ったところを野手の皆さんは考えるべきですし、福田くんはいいところでストライクきちんと取れるようになってるんで、ああいうなんか味方のエラーとかね、そういう、まあ、目に見えないミスとかっていうのを、どうやったらカバーしていけるかって言ったところも、念頭に置いていけるといいのかなというふうに思います。はい。まあ、そんなわけで、本日の試合をざっくり振り返ってみました。僕もう帰ったら寝ます。というところでね、今日はすいません、バックグラウンドミュージックもなしにお送りするんですけれども、またちょっとそのね、旅行の話なんかをぼちぼちしていけたらなというふうに思いますので。はい。それでは本日はここまで。